今日を生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。8月になりました。今日の微笑みトークは、微笑みスタジオにお客様をお招きしています。6月に登場してくださいました川杉康義先生、草加松原教会の先生ですが、久しぶりにまたいらっしゃってくださいました。さあ、それではインタビューをお聞きください。私たちの番組は過去の放送データが全部聞けるので、
はい、
今日初めて聞いた方も先生の前回のお話、はい、聞くことができるということで。
怖いですね。
はい。それで今日はですね、そのお話の続きのようなところなんですが、はいはい、その高校時代からの後の先生の人生のお話を伺いたいんです。
はい、
で先生、まあ、教会に行って、はい、自分から行って、
はい、
まあ、初詣でね、
でね、
お断りしてから行って、はい、もう休まず朝と夜と祈祷会にも行って、
はいはい、
そして9ヶ月ぐらい経ってですか？
は
い、
そうですね、9月に洗礼を受けましたね。ね、はい、
そして、まあ、その後高校生でしたでしょ、
はい、
でその高校時代は順調に。
そうですね、まあ、いろいろと、まあ、信仰的にも悩みもありましたけれども、
はい、
まあ、教会生活は続けてということで、はい、やってましたね。
結構、教会の中に同世代がいらしたんですか？
そうですね、青年会も盛んでしたし、
それは楽しかったですね。
はい、いろんな親友もいましたし。
あ、そうですか。そうすると、はい、まあ、新しいこう、まあ、神の家族の中に自分が飛び込んでいって、でもそこでも新たにこうつながりがいっぱいできてったっていう。
そうですね、はい、
そうですか、はい、そうですか。でもなんか悩みも心の中にはあったんですね。
そうですね、やっぱり まあ、信仰的にもね、いろいろと、
うんうん、
時々ね、うん、本当に救われてるのかなとかね。
あ、そうですよね。
本当に神様に選んでもらってるのかなとか
ね、
そんなこと考えたり、
まあ、この前 その6月の時にも、でも神様の方が捕まえててくださるというね、そういう思いのお話もね、
はい、
伺いましたの で先生今、
はい、
草加松原教会の、
はい、
伝道しておられるわけなんですが、はい、伝道者となる、
はい、
牧師となるというのも、はい、人生の大決断だと思うんですよね。
そうですね。
でそれは先生は高校からの後はどんなふうな流れで人生を送られたんですか？
一応大学に入りまして、
はい、
それで大学出て1年だけ会社勤めをいたしまして、
あ、
それ で、
はい、
1年終わってから進学校に行ったということですね。
そうすると、会社に入って石の上にも3年とかよく言いますでしょ、
はい、
1年でっていうのもずいぶん短かったと申したら
そうですね、
心の中でなんかチラチラ道を
っていうかですね、なんて言うんでしょう、教会行き始めてから、結構教会も楽しいもんですから、まあ、一生懸命教会生活しましたし、
はい、
それからウィークデーもですね、時々そのちょろっと教会に行ってですね、先生なんか奉仕ないとかですね、そんなことをやってるうちにですね、まあそれもだんだん周りが、あの人は牧師になるんじゃないかとかって、うん、やっぱり言い始めるわけですよ。
あ、で先生のそばでいろいろ生の姿を見たわけですよね、若き日に。
それで、まあ、だんだんと周りの人たちが、
うんうん、
牧師になったらって言い始めたり、
うんうん、
まあ、あるいは、まあ、だんだん、まあ、先生も、
うん、
まあ、進めるというか、なんというかね、
はい、
だんだんそんな雰囲気になってはきてたんですよね。
でも
そうすると、まあ、自分もやっぱり、う
ん
うん、そうかなと思ってみたり、
うんうん、
どっちかっていうとこう、まあ、一つのことに夢中になるようなタイプなので、
ええ、
でも教会って言ったら、まあ、じゃあもう教会だって感じになってというふうなところで、
うん、
その実はもう高校終わる大学入るぐらいからぼちぼち、うん、その将来のこととかですね、
ええ、
まあその牧師ってこともちょっと考え始めてはいたんですよ。
大学生の時にね、心の中に、
う
ん、
そうですね、なる大学に入る時にはもう考えてました
かね。そういう道もあるかなみたいな。
はいはい、はいはい、そうですね、
そうですか。教会に行って、私、高校時代にね、
はい、
教会学校の、
はい、
ほら、お話しするの始めたんですけど、はいはいはい、先生、そういうのもなさってました？
もうそれはもう、その洗礼受けてすぐ、 やりなさいと言われて、お手伝いから始めて。
あで、は
い、
自分が子供にね、聖書のイエス様のお話しますでしょ、それはどうでした？
もうでもその頃はちょっと、まあ夢中というかなんというか、はい、とにかく先輩の先生について一生懸命、とにかく一生懸命やったって感じでしたね。
とても楽しく、そのイエス様のことを、子供たちに語るっていう喜びを、
そうですね、はい、
そういうのもずっとこうなんか大学時代心の中にはずっとありながら、
それとともにやっぱりその、自分がその御言葉で本当にこう、救われたというか、本当に助けられているってこともありまして、その御言葉をやっぱり人にも伝えたいなっていうのもやっぱりありましたよね、聖書ってこんな素晴らしいんだっていうのね、
なるほど、ただそれがその、そのなんかやっぱ人生ではあるこう、決定的な瞬間というんでしょうかね、ここで決断の時、みたいな時が、来ると思うんですけど、先生の場合はそれが就職して1年経った後に来たわけですね。
っていうかですね、やっぱりそういうこと、自分が信仰を持つ時もまあそうだったんですけども、やっぱりね、何かその特別なことがあるんじゃないかと、お前牧師になれっていうね、まあそれこそ出来事か事件か何かあるんじゃないかっていうようなこともちょっとやっぱり考えてたんですよ。それでそういうふうにして神様が示してくださる、あるいはその召してくださるという、そういうふうなことをちょっとこう期待してたようなところがあって、で、まあ、最終的にはね、やっぱり神様の方で召してくださらないと、これはその自分の思いだけではできないなってことは思ってたので、ですからその高校卒業大学入る頃にその牧師の道ってことは考えてはいたんですけども、でもその神様の召しはどうなんだろうかっていうのをもう実は大学時代ずっと考えてたわけですよ、それで何かあるんじゃないか何かあるんじゃないかって考え続けてて、
雷が落ちるように、何かこう重大な何かが起こって、
まあそこまでいかなくても何かきっかけっていうかね、何かあるんじゃないかなっていうものは思って
たんですね、待ち望んでたわけですよね。
そうなんですね、
祈ってたんですね。
そうですね、はい、
ところがなかなか
ところが何にもないので、
やっぱりどうしたらいいだろう。
そうそうそうなんです。それで何にもないもんですから、やっぱり違うのかなと思って、それで、まあ、普通の、じゃあ就職をしようって言って、まあ、会社に入ったわけです。ただ一つだけ、その、修養会っていうのが、ね、夏、ありまして、でその時に、そのやっぱりその献身を考える、その集いみたいなグループがありまして、ね、
その牧師への道をね、
やっぱり考えてるような人たちが集まって話し合って、その時にそこでその指導してくださった先生が、なりたかったらなりなさいっていうようなことをちょっとおっしゃったんで、それは、それはちょっと心に引っかかってはいたんですよ。
じゃあ心の内願いが起こされて、その思いがあるならなりなさいと、
ね、はい、そんなふうなことを
先輩の先生が、
はい、おっしゃってくださって、それはちょっと心にありながらも、でもやっぱり神様が何かこう召してくださらないのかなっていうことで、ずっと大学時代を過ごし、でなんかやっぱりないなと思って、それで普通に会社勤めを始めたわけです。
でも先生、その牧師になるには、進学校の受験しなきゃいけない、でもそのためにはどっかで決断しなきゃいけないし、その例えばある時期にどうしようみたいなことになってったんですが、だんだん
それで、会社勤めをしているときに、そのやっぱりいろんな失敗をしたりとかですね、
ありますよね、
それこそいろんな事件があったりとかして、でそういうふうなことを過ごしている中で、ふと気づかされたことは、神様が待ってないかと、こっちが待ってるんではなくて、そのこちらの決断してこう進んでいく、献身していくっていうことを神様の方が待ってないかと、
なるほど、
これだけの期間をね、その過ごしてきて、っていうふうにちょっとこうその、まあ、いろんな出来事も事件もあったりして気づかされたわけですよ、それでその改めて、あ、それはやっぱりこの決断しないといけないんじゃないかということを、その思わされたわけですよね。で決断しなかったがために、そのダメになっちゃった、失敗したっていうその事件もあったりして、それで、あ、そうか、これはもしかしたら神様待ってるんじゃないかっていうことで、それでそこでまあ考えて決断をしたわけです、
ね、そうするともう本当にある悔い改めですね、神様申し訳ないです、
そうですね、
お待たせしちゃったわけですっていうことになって、 でそのためにまあ辛いことも起こったりしながら、でも私は今お待たせしてたその自分を悔い改め、ここでお従いしますみたいな。
そうですね。
はい。でもどうだったんですか、そのお従いしますと決断した後、反対があったとか、また何か。
いや、それはもうなかったで、ただまあ、母親は、もう父親が生きてたら多分反対したと思うんですよね。その宗教は、その働かないでお金を儲けてるっていう、ような
イメージがね、
はいはい、父親だったもんですから、だけどもうその大学の時にはその癌で亡くなってましたので、
そうだったんですか。
で、はい、で母親がいたんですが、母親はちょっとその、もったいないとは言いましたね。せっかく会社入って、っていうふうになったのに、それを辞めてってことですから。
また勉強しなきゃいけないですもんね。
はい、だけど、まあ、そんなに、強烈な反対ではなかったので。
はい、そして、こう、なんていうんですか、こう、挑戦したわけですね、決断して。勇気がいたと思うんですが、いかがでしたでしょうか。
いや、もうでも、その、まあ、神様を召してくださるんだから、ちゃんと導いてくださるだろうなと思って、あとはもうその、はい、一生懸命頑張るしかない。
試験受けなきゃいけないし、面接もしなきゃいけないし、いろいろこうなんか、不安はなかったですか。
あ、まあそうです、まあ、失敗したら何かやり直せばいいかなと思ってるとか。
あ、そうですか。
とにかく、まあ、開かれるだろうというふうに、まあ、信じては、いましたけども。
なるほど。
一番怖かった、大変だったのは、だから、会社にその辞職を言うときですよね。その時はちょっとその、どういうふうに言おうかなって、かなりこう、苦労しましたけどね。
どう理解していただく
か、ね。そうですね。やっぱり、さっきおっしゃった通り、その、3年は頑張ってみないとかね、もう一生懸命その、引き止められましたから。
そうでしょうね。で、せっかく入社した貴重な社員の一人ですから、そんなにすぐに辞めてしまっては、会社としては残念ですよね。
そうですよね。
そうですか。まあ、今お聞きの方々の中でも、自分の人生、これからどうしようかなっていう方々の中で、やっぱりこう、いろんなことを悩んで、壁にね、当たってる方があるかもしれないですけど、なるほど、先生の経験だもん。なるほど。で、今先生も牧師になられて、まあ、ここも本当に長い間、お働きになってこられた、はい、今のお気持ちはいかがですか。よかった
っていうか。そうですね。まあ、とにかく曲がりなりにも、
ずっとね。
そう、やっぱりその牧師の生活の中でもいろいろやっぱり失敗もありますし、自分の弱さをね、こう知らされることもありますし、いろんなことの中で、ああでもまあよく本当にこんな人間が守られてきたなっていう、
神様の憐れみと、
そうですね、
はい、で今も新しいプロジェクトでね、草加松原教会を、もう本当に今先生の、働きの中でこうどんどん進んでるわけですけど、お近くのリスナーの方いらっしゃったら、ぜひ教会にも訪れてほしいですし、今教会ではどんなプログラムで、
今はですね、とにかく今まで牧師がいなかったので、お隣の教会の人に助けてもらっていたので、今は皆さんがもうちょっと落ち着いて、ちゃんとこう教会生活ができる、安心して教会生活ができるっていう、
ね、
ね、そういうことから始めて、まあ、だんだんとっていうところですね。
そうですね。はい、まあ、草加松原教会って検索すれば、今はもうすぐ教会情報は、
はい、そうですね。
あれね、
はい、
先生朝の言葉でいつも、ね、はい、教会のご案内してますね。はい、そうですね。じゃあ本当にそういう、まあ、お近くの方は先生の、まあ、直接お会いしに行っていただきたいですし、
はいはい、ぜひいらしてください。
そうですね。
あ、そういえばですね、先日、もう10年ぐらい前に、私の朝の言葉を聞いた、年配の方が、その看板にですね、その私の川杉康義っていう名前が書いてあるのを見て、それで、って言って来てくださって、
あらすごい、
礼拝に出てくださった。そんなこともありました。
びっくりですね。
びっくりです。
だから川杉康義先生っていうのを覚えてた。
覚えてたんですね。その詩編を朝の言葉でやっ ったのを聞いて、
うん、
それでその方はだから新約、もう教会員だったんですけども、
うん、
新約しか馴染みがなくて、その放送を聞いて初めて詩編をこう馴染むようになって、それから詩編を読み始めたって言って、なんかずっと覚えててくださって、
あら嬉しいですね。
もうびっくりでした。
それは私たちにとってもすごい嬉しいお話ですね、はい、ありがとうございます。
そういうこともあるんだなと思いましたね。
そうですね、ああそうですか、はい、だから今朝の言葉もずっと先生ねお話しくださってますし、はいはい、もうお聞きになった方が訪れてくださるとまた嬉しいですし、
そうですね、
はいはい、でそのすべてのことはでも神様の御業ですね。
そうです、
本当にこう、
ね、
私たちが思いがけないそういう展開が起こるときにも神様を褒めたたえながら進んでるって感じですよね。いろいろ貴重なお話をありがとうございました。若い世代の方はなんか先生の人生を振り返るお話を今聞いていただきながら、はい、自分の人生もそれじゃあやってみようかって思ってくださると嬉しいですね。先生今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日のほほえみトークいかがでしたか。創価松原教会川杉康康先生のお話をお届けしました。思いがけないこともあったりしていろいろなことを伺いました。川杉先生ありがとうございました。創価松原教会これからも神様が多くの方を招いてくださいますようにお祈りいたします。さあそれでは番組からのプレゼントです。リジョイスの聖書日課毎月 CD にまとまっていますが、このリジョイスの聖書日課8月分の CD をお申し込みの方にもれなくプレゼントします。どうぞあなたもお申し込みください。またあなたの家の近くの教会のご案内はいつでもしています。またこんなことを相談したい、聞いてみたい、そんなことがあればこのコーナーにどうぞメールをください。番組のコーナーから簡単にメールもできます。それでは郵便の申し込み先です。郵便番号 101-8691 です。神田郵便局支障箱190番、微笑みトークの係です。この番組は日本キリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。